ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた
ポッドキャスト。
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メリアンリアンよりコウスケがお送りします。今回はケロケロ見聞録12月放送、プレ就活ラジオ覗いてみよう今時の就活のダイジェストをお送りします。では早速12月7日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
今回のテーマはプレ就活ラジオ覗いてみよう今時の就活です。先ほどオープニングで就活はいつから何を始めたらいいかわからないという疑問が上がりましたが、その疑問を解消し、就職活動の知識を得るために、九州大学の進路就職アドバイザーの方にインタビューを行いました。それでは早速インタビューの模様をお聞きください。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト。はい、ということでインタビューの内容をお聞きいただきましたが、まあ、結構ねボリュームがある内容だったかなと思いますが、ここでちょっとインタビューの内容をさらっと、はい、まとめてみたいと思います。まずですね、はい、就職活動はいつからどんなことを始める人が多いのか、そして自分の進みたい業種を絞るために何を大事にすればいいのか、そして最後ですね、自分の進みたい道や将来のことを明確化するには何をすればよいのか、はい、そうですね、
はるちゃんどうでした？インタビューをしてみて。
そうですね、まあ、まず質問に対してなんか何たくさん情報をねいただけて嬉しかったっていうのと、やっぱりなんだろう、一般のそういうアドバイザーみたいな方をとにその相談するのとは違って、自分が所属してる大学の相談室とかキャリアセンターを利用するのってある意味具体的な道をちゃんと示してくれるっていうか、自分と似た状況にいる人、まあ、大学が一緒とかっていう人の進路とかのデータベースがめっちゃあるわけですから、その情報をいただけるっていうのはめっちゃいいかなと思いました、
ね。まあ、やっぱり大学の中でまず聞いてみるっていうところで、うんうんうん、まあ、これだけ詳しい人がいるっていうことを僕らは知れたっていうのはね、
うんうん、
いいことだし、
ね、
聞いてる方も知れたと思うので、うん、そういう意味ではね、なんかよくよく考えたら一番便利だなっていう感じはします、
うんうん、確かにそうですね。あと個人的にですね、あの最後の質問の、自分の進みたい道や将来のことを明確化するにはっていう質問で、うんうん、2つおっしゃったですよね、自己理解と社会理解っていうところがあって、うんうんうんうん、これってなんかどっちが大事なんだろうってまた新たな疑問がちょっと生まれてしまって、うん、はい、だ安藤様は、まあ、どちらかというと社会理解が大事っていうふうにおっしゃったんですけど、うんうんうん、どっちが大事、飯田さんどっちが大事だと思いますか？
まあ、僕が聞いてて思ったのは、うんうん、もちろんどっちも大事っていう話はとても納得したんですけど、うんうん、大学2年生っていうその現時点での状況を考えるんだったら、まだ社会理解というか企業の説明会とかにたくさん行く必要性もスケジュール的にはないじゃないですか、
うん、そうね、
だからそこに行く前にまずその自分自身にベクトルを向けてみるっていうのが、
まず自分にね
大事なんじゃないのかなという感じはしました。
なるほど。
確かに私もどっちかというと飯田さん派だったんですけど、はいはいはい、どうでしょう、就活経験者の江島さんとしてはまず行けよ行動だろうみたいなことはあるんですかね？
でも飯田くんが言ってることは本当になんかその時期ごとに自分にとって大事なことが違うみたいなことだと思うんですけど、うんうん、それ、その通りだと思うので、うんうん、やっぱりその、まあ、特に企業説明会ってやっぱりさっき言ったみたいにそれこそ就活解禁みたいなところから一気に数が増えるし、うん、はいはいはい、アドバイザーの方がおっしゃられてたみたいに3年の4月ぐらいからまあ一気に数が増えてって、うんうん、そこからこう右肩上がりで数が増えていくので、
うんうんうん、
まあ、その年、ね、そのタイミングに至るまではやっぱりその自分の理解みたいなものにたっぷり時間を割いても全然いいんじゃないかなっていうふうには思います、うん、
なるほど、うん、はい、この後もですねインタビュー内容をもとに出演者それぞれの自己分析と議論を通して就活の解像度をさらに高めていこうと思います。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト。ここからはインタビューでもお話しいただいた自己分析などを通して就活の解像度をさらに上げていこうと思います。
はい、
はい、ということでですね、まあ、ちょっとインタビューの中にもあったんですけど、まあ、自己分析、うん、自己理解っていう言葉が、うん、はい、ありましたけど、私たちもじゃあやってみようと、はい、いうことでですね、今回私たちは AI を使用して
今時ですね、
自己分析を今時ですよね、うん、使いました、就活の時に
AI は結構なんだろうな、でも割と僕は実用的な使い方というよりは AI に慰めてもらってました、うんうん、
慰めてもらってる
こ, これこの落ちた家そんなに悪いかな。
あ、なるほどなるほど、
大丈夫ですよ。
まあそれもね、一個の使い方ということですけど、はい、はい、今回私たちは、まあ、自己分析をするということで、まあ、AI に自己分析をしたいので私にどの質問をしてくださいと、そこから私の、まあ、特性というか特徴を分析してくださいという形で自己分析をしてですね、はいはいはい、それをもとに、その自己分析と先ほどのインタビュー内容をもとに、企業選びの時、就活の時に何を重視するのか、その価値基準はまあ一体どこにあるのかということについてね、議論をしていきたいと、はい、はい、思います。いくつかね、トピックご用意いたしました。
はいはいはい、
まず一つ目はですね、これあれあれですよ、趣味を仕事にすること、難しいですね。
いや、
飯田くん趣味は？
趣味は、まあ、音楽聴くことす
ごい。なるほど、なるほど。なるほど。始まりましたけど、ご趣味はみたいな。始まりましたけど。じゃあ、飯田さんだったら、じゃあ音楽？
そうですね。
音楽を仕事ってね、またちょっとベクトルが変わってくるかもしれないですけど、じゃあ、飯田さんは音楽仕事はどうですか？
音楽を仕事にというか、うんうん、その音楽を聴くっていう体験を支える仕事だったら僕はいいかなっていう。
ほうほう、ライブの、
ま、そういうのもあるんですけど、うんうんうん、僕が想像したのは、例えばその音楽聴くときって、まあ、スピーカーで聴いたり、イヤホンで聴いたりとかあるじゃないですか。だから僕はその音楽を聴く製品、オーディオ製品の、うんうん、開発とか、なんかそういう仕事に携われたら、
はいはいはい、
確かに確かに、うん、工学部のね、スキルも活かせそうな。
なるほど、
そうですね、なるほど、
早速もう誰かを支えるビジョンみたいなの
を、うん、もうできてる、
ね、なんか考えてて、インタビュー聞いて、うん、はいはい、あ、うんうん、そういうことだったんだ、
フレームの、うん、フレームワークのやり方じゃないけど、
そうです
ね、自分が思ってることとうまくマッチしたって感じですね、う
ん
う
ん、なるほど。なんか初っ端からなんか模範会みたいなことが出ましてちょっとドキドキしてますけど、うん、じゃあこの流れで江島さん、趣味を仕事にどう思いますか？
僕はそうだな、結構僕は意図的に遠ざけたいタイプかもしれないですね。っていうよりかは、まあもちろんその趣味がそのまま仕事に通じるっていうところで言うと、うん、その飯田くんみたいに趣味があって、その好きなところの解像度が高いから、うんうん、それに関わる仕事に興味があるっていうのは当然大きかったんですけど、
うんうん、
でも趣味が完全に被っちゃうと、うん、僕は割とあんまりなんか感情をコントロールできなさそうだなって自分で思っていて、
そう、好きなことだから余計熱が入るというか、
そうだとか、やっぱり個人的にやっぱ仕事って感情の起伏があまり大きくない方がいいのかなとは思って、でもその仕事に向ける熱量が高いことにはこうしたことはないんですけど、
うんうん、
まあ、僕の趣味の話しなかったです。もう、まあ、野球とかスポーツとか結構好きで、はい、っていうのを見た時になんかスポーツに関わりたいっていうのは気持ちとしてあるけれど、
うんうんうん、
スポーツに結構気持ち引っ張られちゃうんで、勝敗に引っ張られちゃったらどうなんだろうって思った時に、うん、なんかそのスポーツを伝えている、まあ、メディアとか、そういうのにこうつなげていって、うん、なんかメディア職全体に興味があるとか、あとはそのスポーツとかってやっぱりスポンサーがいないと成り立たないじゃないですか。
そうですね。
そういう広告とかっていうものに興味があったりとかっていう方向に持っていったりはしました、
ね、なるほど。その趣味がその仕事に直結しているというよりかは、そこから派生したメディアっていう支え方もまああるっていうですね。なるほど。そうですね、私も感覚としてはどちらかというと江島さんに近くて、私もスポーツに興味があるんですね、はいはい、うん、で、あのサッカーが好きなんですけど、一回ですね、仕事にするまではいかないんですけど、サッカースタジアムのアルバイトをしたことがあるんですね、
はいはい、
で、楽しかったです、すごく、すごく楽しかったし、やりがいもね、もちろんあったんですけど、やっぱりそのなんだろう、これが仕事になっちゃうと純粋に試合を楽しめなくなるというか、
うん、
やっぱその勝利をかみしめることにはが私が好きなんであってそれをやっぱ仕事してると、やっぱ そこで感情動かされちゃうのはね、ちょっと仕事のパフォーマンスにも差が出るだろうし、うっていうので、あ、趣味と仕事ってイコールではないのか私の中でっていう経験もね、そうそうあったので、これもね、分かれるところではありますけど、一個まあ評価のね軸になるんじゃないかなと思います。はい、
もしあとやっぱり実際にこう見てみて、
うんうん、
あ、自分は違うなって思えたっていうことも一個大きな自己分析じゃないけど、知れたことのなんかトライの結果ですよね。
お、飯田さんと一歩リード
や
られた、はい、リードしちゃいましたけど、
何をスコア化して戦って
るの戦ってないですよ、はい、じゃあ二つ目ですね、これも結構重要ですね、ワークライフバランス はい、これどのぐらい重視しますかっていうところで、じゃあ今度江島さんから聞いてみようかな。
そうですね、ワークライフバランスは、うん、僕は割とそんなに重視してないっていう重視してないっていう言い方はあれですね、なんて言うんだろう、割り切ってるっていう考え方が近いのかな。あ、
仕事は仕事、プライベートはプライベート。
そうですね、うん、なんていうか、まあ、僕は今までやりたい仕事がやっぱり見つからない人が多いよねとか言ってきたんですけど、うん、割とこう業種としてやりたいことがずっと最初から決まっていたタイプ
あったんですね。
だったので、うんうんうん、そこに対してもうどうしてもその仕事がいいってなった時に、うん、でもその仕事ってすげえ忙しいよねって言われた時に、うん、でも僕がやりたい仕事、それは趣味ではなくて、
うんうんうん、
やりたい仕事として見つけた時に、うん、それがたまたま忙しかったなっていう風に思っているので、
そういうものとして持てるんですね。
そうで
ね、うんうん、
なのでなんかその絶望はしないと割り切った上で、うん、そのメディア系ってさっきも話しましたけど、うんうん、そういうところとかに、まあ、飛び込んでいこうっていうのは考えてましたね、う
ん、なるほど、うん、飯田さんは同じ感じですか？
そうですね、似てるところもあって、うん、自分の中でその仕事に対してやりがいを見出せたりっていう業種とか仕事であれば、
うんうんうん、
まあそんなにワークライフバランスを重視しなくてもいいのかなっていうふうには思うんですけど、うん、まあたださすがにそのなんだろう、労働基準法とかじゃない
そこまで
最低限のところは、うんうん、は守ってるっていう前提は欲しいかなっていう感じ
です、うんうん、まあ、自分の譲れないポイントみたいなのを持っとくのは大事です。それこそ趣味とかね、
うんうんうん、
自分の趣味を守れるとか、
うんうんうん、
社会人になっても続けたいこととか、うん、これが今の自分の生活の豊かさを保ってるポイントだなみたいなの、
うん、1ヶ月前の放送回だとね、筋トレありましたけど、うん、
とかまあ自炊をしてるぐらいの余裕があるとか、なんか自分の最終防衛ラインじゃないけど、
うんうんうん、ここだけはっていう、うんうん、
っていうのもあってもいいですよね。はるちゃんどうですか？
私はそのAI 大先生に私を分析していただいた ところですね、うんうん、あなたは仕事はしっかりしたいけど休むときは休みたい、オンオフの切り替えが必要っていう、
うんうん、
まあ、
うんうん、
はいっていうことを言っていただいてですね、うんうんうん、まあそのワークライフバランスってじゃあ何かなって考えたときに、私の場合その仕事とプライベートを完全に分けて、うんうんうん、その50-50でやるっていうことよりも自分にとって最適なバランスを見つける。だからその仕事が忙しい時期もあっていいと思うんですよ、
はいはいはいはい、
その時は仕事中心で回ってるっていうのもその仕事の割合がちょっと増えているだけだから、うんうん、それはワークライフバランスが成り立っていると私は思うから、
うんうんうん、
っていうその最適なバランスがその時その時で見つかっていけば、
うんうんうん、
いいのかなっていう。
なるほど、
こんなね、ちょっとこれは夢物語なのかもし、うん、れないけど、うんうん、まあ、そういうのが理想ではあるなっていう、
まあ、そういうのをやっぱり一番その入る前に見つけるってすごくやっぱり難しいですよね、
うんうんうん、
あのインタビューの中でもこうやっぱりインターンとかで解像度を上げてみたいなところとか、うん、その実際に現場の社員さんとお話ししてみたいな、
うんうん、
そういうアドバイスもあったと思うんですけど、うん、インターンに行くことだけでも、うん、そのゼロよりも、うん、ホームページをただ見るよりも、うん、結構分かったりすることも多かったりするので、
うんうん、
なんかそういうのがいわゆるなんか、うん、私と社風は御社の社風は合っていますみたいなことの、まあなんか裏付けじゃないけれど、
うんうん、
なんかそこにもう一言言えるみたいなのが、
うんうん、
まあその解像度を上げていく一個のポイントなんだろうなって思いますね。
確かにやっぱ自分、うん、でも自分を知らないとね、社風と合っているかなんてやっぱ分からないから、うんうん、そこも確かに大事ですね。なるほど、面白いですね、ワークライフバランスも、うん、はい。では3つ目のところですね、給与を重視しますか
お、
っていうところですが、じゃあこれ私、これ私から行こうかな。これ私ですね、1個目の質問で、趣味を仕事にするっていうのが、うんうんうん、はい、あったと思うんですけど、私そこでですね、向いてる×評価される×稼げるで選ぶタイプと言われたんですね、うん
まあ、
ここに
向いてる評価される稼げる、
はい、う
ん、
そうです、まあ、ここに稼げるがある以上給与は重視するっていう結論に、はい はい、なるんですが、うんうんうん、やっぱそのこの3つ、特に向いてる評価される、まあ、稼げるもね大事なんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱ基盤、生活の基盤になる、やっぱその経済的な豊かさがあってこそ心の豊かさが生まれるというか、
うん、
っていう、そこは最低限欲しいところかなとは、
なるほど、
うん、思いますね、うん、お二人と飯田さんどうでしょう。
そうですね、僕は二つこうあって、一、うん、つは、うんうん、まあ、あのぜ 絶対条件として、うんうん、まずその衣食住に困らない、うん、最低限は重視したいなっていうのはあるんですけど、そっからそのプラスアルファで、まあ、その経済的な豊かさを追求して、うん、まあだから要するにその給与を重視するっていう方向でいって、うんうんうん、そのまあ最終的に仕事を辞める定年とか近くなってきたら、うんうん、なんかもう自由に働いてもいいかなっていう思いと、
うんうん、
まああともう一つはさっき言った絶対条件があった上で、うんうんまあ、それでもその自分が、まあ、やりたいことを突き進んでいきたいなっていう気持ちと、うんうんまあ、両方でちょっと迷ってる。
やっぱり給与っていろんなものと表裏一体じゃないですか、うんうん、あるところで、うんうんまあ、ジレンマですよねやっぱり、うんうんうん、そういう二つ意見があるみたいな、
うん、そうですね。江島さんは就職の際就活の際はやっぱ重視しました？給与面は。
そうですね、うん、給与
なんかお話聞いてる感じで江島さんどっちかっていうとそのやりたいが先行してる感じがあったんですけど、その給与面とかはやっぱどんぐらい考えてるのかなっていう。
そうですね、結構でも給料を見てはいました、はい、この会社はどういう会社なんだろうっていう時に給料を見るとかっていうのも一個なんか会社を知るポイントなのかなって思っていて、例えば額とか単純にこうボーナスがこうボーナスが多い会社なんだなとか、なんかそれ以外の手当がすごく手厚い会社なんで、いろいろなんか給与体系とかがあったりとかしてっていうのを見るっていう意味で、なんか会社を知るために使ってたって、その給与を重視してたみたいなのが意味合いとしては大きかったのかなというふうな気はしています。
確かに給与っていうところがその絶対に譲れない条件で、こっから見るっていうよりかは会社を見る一つの要素というか、して見るっていうのも確かにいいかもしれないですね。こういう見方がもしかしたらその飯田さんみたいに2つ3つ意見があって困ってるっていうのもちょっと減っていくというか絞られていくのかなというふうにも、
そうです
ね、はい、思います。なるほど、はい、では盛り上がってまいりましたけど、最後ですね、勤務地を重視するかどうか、うん、これも就活においてはかなり大事なポイントになってくるかも、う
ん、大事ですね、
知れないんですけど、じゃあそのまま飯田さんどうですか、重視する？
僕全然勤務地どことか考えたことがなくて、全くと言っていいほどこだわりがないんですよね。
お
え、海外でもいい？
海外は
今
から説明すると、その一個だけ条件があって、うん、僕、すごいせっかきなのと、あと、
意外なところから来た。
あと、その、お腹壊しやすいっていうのがあって、なので、その、なんだろうな、食生活とか、そういうのが極端に合わなかったりとか、
そうだね、
まあ、あと、その、なんだろう、バスとか、こう、公共交通機関なくて、夏、最近、すごい暑くなってる中、なんか歩いて行かないとか、そういうところだと、ちょっと厳しいかなっていうのがあるので、それがなかったら、まあ、逆に別にどこでもいいかな、みたいな。
意外と北の方が。
いいのかも。人事部。なるほど、優先順位としてやっぱ勤務地っていうのはかなり下の方にある。
そうですね。
なるほど、そっかそっか。今福岡にね、私たちみんな住んでますけど、福岡がいいとかもあんまりない、
う
ん
う
ん
まあ、僕はその鹿児島から福岡に来て、
はいはい、
その福岡にそんなにこだわりもないですし、うんうん、じゃあ逆に鹿児島にこだわりがあるかって言われると鹿児島にもこだわりがないので、
なるほど、
意外とこうなんか住んだところにこだわりを持ってとか、うんうん、もうゆかりをとかってあんまり考えないタイプ。
そうですね、う
ん、私もどっちかというと飯田さんと似てて、あんまり就職の、はいはい、就職する場所は別どこでもいいかなと。おうおうおう、
なんかみんなあれだね、人事部になんか話してる回答みたいな。どこでも大丈夫です
みたいな、まあ、ことになってるんですけど、これでも私これ自分ちょっとマイノリティかなと思ってちょっと調べてみたんですね。こうマイナビのキャリアリサーチというところが2025年、まあ、今年ですね、
はいはい、
に出してる最新のやつだったんですけど、就職観っていうところで何を大事にしますかってこうあるあるだと思うんですけど、
価値観の
観
ね、
私結構これ上位にそのなんか地元と近いとかあるかなって思ったんですけど、うんはいはい、まさかのなかったんですね。楽しく働きたいとか、個人の生活と仕事を両立させたいとか、あとは収入さえあればいいっていうところが多くて、割とその勤務地っていうところは今あんまり、まあ、リモートワークとかもあるから、あまり要求としては高くないのかなと。
なるほどな。
っていうのがちょっと、はい、これを調べてみて知ったことでしたね。
なるほどね。
江島さんは勤務地は重視しますか？
僕はなんか逆の変なこだわりがあって、なんかいろんなとこ行ってみたいなって思うタイプなんですよね。 まあ、特に、まあ、飯田くんと僕は、まあ、似てるというか、僕は熊本から福岡に来て、うんうん、まあ、今大学生してるんですけど、うん、ほとんど九州から出たことがないんですよね、うん、大学生になって旅行でとかだったらだいぶ出る機会増えたんですけど、うんうん、高校生までは多分人生で多分修学旅行以外で九州から出たことはなかった、
うん、私もそんな感じでした
って考えた時に、いや俺の世界狭っと思って、
あ、うん、確かにそこに気づけるのもすごいです
よね。やってなった時に、なんか人生で経験見たことがない景色をできるだけ減らしたいなと思って、ってなった時になんか寒いとこも行ってみたいし、うん、めっちゃ暑いとこも行ってみたいし、うん、なんか住んだことないなんか東海道新幹線の沿線とかコンクリートジャングルも住んでみたいし、
うん、
なんか山のふもとみたいなのもいいなとか思ったりするので、うん、なんかその今までの自分の人生経験となんかある意味で被ってないようなところに行ける、うん、なんか一個のチャンスだなって、進路選択はかなって思ったので、
うんうん、
そういうところもなんか見てたりはしてました、うん、
なるほど。じゃあ今後私と飯田さんは江島さんをモデルケースとして
別に転勤があるところ選ばなくてもいい、
まあ、そうですね、けどまあ一個のね、その選択の仕方というか、うん、考え方というかのところで江島さんみたいなね考え方もあるかなと思います、うん、はいはい、ではここまで企業選びの時に何を重視するかっていうところを、はい、話し合ってきましたけど、まあ、これとね先ほどインタビューの内容も踏まえて、え、自分の就活に対する解像度がどんな風に変化したかっていうところをちょっと聞いてみたいと思います、うんうんうん、はい、では私と同じく就活の解像度があまり高くなかった飯田さん、うん、どうでしたか。
まあ、そうですね、うん、まあ、まずは、インタビュー、うんを通して、
うんうん、
その就活全体のスケジュールっていうのを把握できたというのは一つ大きなところかなと思います、ね、うんうん、まあ、それのおかげでじゃああと自分が何年生になったらこうだなみたいなのをつかめたっていう意味では、うんうんうん、そこですごい解像度上がったのかなっていうふうに思って、あともう一つとしては、うんうん、今こう話し合っていく中で二方の考えを聞いた中で自分の中になかった考え方っていうのもあったので、
ね、面白かったですね。
そう、それはなかなかこう自分の視点からで考えるのだけではなかなか浮かばないところもあったので、うんうん、そこですごい解像度上がりました、
ね、うんうん、確かにそれ、あの他人の人の意見を聞くっていうのは私もめちゃくちゃ共感してて、その、まあ、普通その人の意見ってやっぱどこまで言っても人の意見だからそう簡単に受け入れられないっていう人もいると思うんですけど、うんうん、私とかは逆に例えばいろんな国行ってみたいんだよねみたいな、うんうん、人の意見を聞いたらいいかもってなるんですよ。だからやっぱその なんだろうそういった意味でも人とその就職についてどうする、うん、給与重視する、いややっぱやりがいかな趣味かなみたいなところを話すっていうのは、うん、確かにやっぱね、その就職への解像度が低い私たちだからこそできる、
うん、
かまた可能性がある私たちだからこそできるというかっていうプロセスなのかなと、はい、思いました。では江島大先生を
大先生になったまあでも本当に2人が言ってたこととほとんどに一緒かなと思っちゃうんですけど、うんうん、やっぱり僕は逆にその就活終わった身としてなんかまだ解像度がそこまで高くない2人がちょっとずつこうなんか就活に対する解像度を積み上げていくみたいな様子を見てて、うんうん、自分ってこういう風にやってたんだろうな、
うんうん、
こういうプロセスをそういえば踏んだなみたいなことをなんか思い出しながら見ていて、
うんうん、
でそう思った時になんかこういうプロセスみたいなものって、うん、こういうプロセスとかってどこかしらでもう一回生きることがあるんじゃないかなって思ったんですよね、うん、なんかキャリアの中で決断を下さなきゃいけない瞬間ってきっとあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、男性女性ともに結婚とか、まあ、出産とかっていうそういうライフイベントが起こったりとか、うんうん、まあ、もしくはちょっと体壊しちゃったりとか、もしくはなんか上司からなあお前海外に挑戦してみないかとか言われたり、そういう時になんか自己分析、そういえばめっちゃめんどくさかったけどあれやったなって思い出せた時に、意外とまあ就活めっちゃ辛いし何やってるんだろうって思う瞬間もあるかもしれないけど、なんか次に生きることがあるんじゃないかなって思えると、なんかあこれが第一歩目なんだと思いながら走り出せるのかなって思いながら見ていたので、なんか社会人頑張ろうって思いましたね
そうこれからに行きそうだね、うん、はい、まとめでしたけど、そうですよね、やっぱその就活でやったその自己分析もそうですけど、こういった話し合いもね含めて、うん、やっぱその就職して終わりじゃないというか、やっぱこれからの人生に生きてくることだと思うので、うんうんうん、まあ、そういった意味でもねこの就活の解像度を上げるとかいうプロセスは大事なんじゃないかなと、はい、いうふうに思います、うんうん、はい、ここまでインタビューを踏まえながら就職活動について理解を深めてきました。今回のプレ就活ラジオを聞いたあなたの就活の解像度も上がっていれば嬉しいです。
ケロケロ見聞録、 ポッドキャスト。
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメリアンリアンよりコウスケでした。